DJ テリーのこの時この時間この瞬間、
花より団子、人によっては花よりちゃんこ、桜前線北上中。どうもご機嫌いかがでしょうか。 DJ テリーです。 DJ テリーこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれ貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。先月同様に今回もリモート収録にてお届けとなります。聞きづらい箇所がいくつかあると思いますが、あらかじめご了承ください。早くスタジオ収録、したものをお届けできるようになってほしいと思いますよ。はい、ところで高級食パンの専門店が一時期ブームになっていろんなお店がオープンしたみたいなんだけど、今もこれはブームになっているんでしょうか。職場の近くにあったんだけど、気になりつつもサイズが一斤からなのででかくて食べきれないし買ったことないんです。しかもお値段がお高いのよね。なんで声優とかスーパーでパン買って職場のオーブンレンジで焼いて食べてますね。お昼休みはジャムおじさんばりにパン買って焼いて食べてます。この前なんか食パン買ってお昼休みにオーブンレンジで焼いてたんだけど、トースターじゃないから焼き色つくのに10分くらいかかるんですよ。それでようやくパンが焼けて食べてたら、後から休憩に来た職場の人が飲み物を飲もうとした時に熱っって言い出すから、見てみるとオーブンレンジの上にモンスターのエナジードリンク置いてあったことに気づかなくて、パン焼いている時にエナジードリンクまで温まってホットなモンスターエナジーの出来上がりでしたよ。エナジードリンクがホットになってるなんて誰も想像していないからびっくりしてたでしょうね。まあまず絶対まずそうだし、ホットのエナジードリンクなんかね。そしてその人は軽く火傷してたみたいです。まあそれは別にいいんだけど、まあよくはないかまあパンを焼くときは周りにエナジードリンクがあるのか確認した上でチンした方がいいですね。ちなみにびっくりしたって話で言うと、高校生の時にお菓子工場でバイトしてて、お昼休憩の時にちまき食べてる人がいて、最初は気にも留めてなかったんだけど、ご飯食べながらちまきを食べてる人を見てたらだんだんと面白くなってきて、思わずブッってむせてご飯吹き出しちゃいましたよ。一枚一枚笹の葉剥いてちまきを食べてる姿と、なんでちまきなん、そしてなんでちまきだけなんって考えると笑えてきてね。もう地球一周したくらいのまで面白くなってきちゃいました。ちまき食べてる人よりも急にご飯吹き出したテリーにびっくりしたでしょうね。はい、そんなわけでお花見でちまきパーティーしながらでも DJ テリーこの時この時間この瞬間、今回も元気よくスタートです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。この番組は In Reality the Dreamミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2022開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2022年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
テリーのミュージックタイムセーブ。このコーナーは私自身のおすすめアーティストをテリーがお店の館内放送やマイクパフォーマンスでのタイムセールのようにアピールを踏まえて皆様に紹介し、覚えていただきたいというコーナーです。さあ4月の一発目、本日ご紹介するアーティストはこちらでございます。春の幕開けは私の歌を聴いて、シンガーソングライターエイルのご紹介です。 リスナーの方ご存知でしょうか。実はエールについてはこの番組スタートしたあたりからずっと気になっていたけど、紹介するのにパーソナルな情報がなかなか集まらなくてずっと後送りにしていました。エールを中途半端に紹介するんじゃ失礼ですからね。そして年月が経ちエールの活躍が増えてきたので今回紹介に至る運びとなったわけです。エールは東京都出身の歌手で、15歳の頃から歌い始めながら同時に作曲も開始していきます。 K-POP、R&B、ジャズ、ソウルなど幼い頃から様々な音楽を聴いた彼女の作る曲はどれも形にはまらず、リリースするたびにどんな曲を聴かせてくれるのか全く予想がつかないジャンルレスなシンガーソングライターです。ブラックミュージックを下地にした音楽性と甘さ、切なさ、艶感、力強さが共存した歌声とエールが持つ自信の魅力に注目度が急上昇です。彼女の美声と美貌にエールから目が離せなくなるでしょう。それでは魅惑のシンガーソングライターエール、館内放送に合わせて放送しますので聞いてください。ようこそミュージックゼロチャンネルへ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ただいま番組コーナーテリーのミュージックタイムセールにておすすめアーティストのご紹介を申し上げます。新たなる幕開けは私から始まる、シンガーソングライターエイルのご紹介です。ソウル、 R&B、 K-POP をルーツに持つシンガーソングライター。15歳からジャズバーで歌い始めながら同時に作曲も始めると、2018年シングル幕開けでインディーズデビュー。これが音楽ファンを中心に話題を呼び、シンガーソングライターとして注目されます。昨年2021年に配信シングルここで息をしてでメジャーデビューすると、アニメ東京リベンジャーズのエンディング主題歌に起用され、 Apple Music の J-POP ランキングが世界22カ国でトップ10入り。総再生回数3000万回を超え、そのうち4割が海外で聞かれるほど、シンガーソングライターエイルのドンチョウは幕開けとなります。ずっと待っていたこの瞬間、私の歌で動き出すこの世界。ぜひご興味ご関心のあるリスナーの方は YouTube や Google サイトにてご検索くださいませ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。この後も引き続きご視聴をごゆっくりとお楽しみくださいませ。いかがだったでしょうか。エイルというアーティスト名は北欧神話に登場する癒しの女神エイルに由来し、癒しの力は音楽にも宿るという思いが込められています。 K-POP にハマって韓国のアーティストを調べるようになり、韓国カルチャーへの造形が深く、少女時代のメンバーテヨンや EXID への楽曲提供など情感豊かな歌声に魅せられたアーティストも多く、ニュース、スカイハイ、ピンクスウェッツなど国内外のアーティストの楽曲に客演で参加もしています。テリーも以前からエイルのこと気になっていたのは、もちろん可愛いっていうのもあるんだけど、夏の江ノ島 DJ でエイルの CD デビュー曲幕開けを流したことがきっかけですね。今年の夏が始まりましたとエイルの曲と歌声がドーンピシャで、まさに夏の幕開けを広がるビーチにお知らせしてくれるような開放的な気分にさせてくれましたね。そして近年では2021年にテレビアニメ東京リベンジャーズのエンディング主題歌ここで息をしてでメジャーデビューを果たして、その後立て続けに配信シングルをリリース。また映画先生私の隣に座っていただけませんかの主題歌として竹内まりや、プラスティックラブのカバーが使用されるなど、エイルのミュージックシーンが広がっていきます。さらに今年2022年の2月にメジャーファーストアルバムパレットをリリースして、エイルの活躍は破竹の勢いです。そうなればやっぱりライブでエイルの生歌聞きたいですよね。今月4月22日に以前このコーナーでも紹介した I Don't Like Mondays 主催の台湾ライブにエイルが出演します。開催時期が迫っているので、チケットのお買い求めはお早めにお願いします。詳しくはエイルオフィシャルホームページでお調べください。I Don't Like Mondays のロックとエイルの歌声がどれだけ融合するのか、これは楽しみですね。オープニングでも言った通り、花より団子の季節、花よりエイル。これからもエイルの歌声が美しい花を咲かせてくれるでしょう。はい、といったところで、じゃあ曲紹介に行きましょう。ご紹介いたしますのは、モモ、曲がスカイ。それでは聴いてください。どうぞ。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、DJ ナオです。はい、私が担当しております DJ ナオの隠し部屋。この番組は、まあ私 DJ ナオがどうでもいいような日常のくだらない話、ハマってるアニメ、音楽、映画、こういったものを紹介させていただくコーナーや、自分が感じていること、日々感じていることをくだらなくダラダラと喋っている番組です。皆さんも共感いただけるところも少しはあるんじゃないかな。もしよかったらお時間があるときに聞いてみてください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル。
あなたならどうする。石田あゆみさん、あなたならどうする。こちらをイメージしてこのコーナーに参りましょう。このコーナーはリスナーからいただいたお題やエピソードで、こんな時あなたならどうするを私テニーがお答えします。真面目だったり時には大喜利みたくお答えして、参考にしてもらったり楽しんでもらうというコーナーです。さて本日のお題はこちらでございます。突然部長からの辞令、あなたならどうする。さあこの時期は突然の辞令っていうのは多分皆さんも何度か経験したことがあると思います。果たしてこの事例はどんなことになってしまうんでしょうか。早速ご紹介しましょう。最初はこちらです。突然部長からの事例、あなたならどうする。部長さん素敵ですね、機会あったら飲み行きたいです。そんな社交事例はいいって。事例を社交事例で返すほどよほど嫌な事例だったんでしょうか。そんなこと言ったら空気読めない部長は勘違いしちゃうよ。そんな勘違い部長の部署なら他の部署へ移動した方がいいと思うけどね。サラリーマン技術、社交辞令はうまく使ってください。はい、じゃあどんどん行きます。お次はこちらです。突然部長からの辞令、あなたならどうする。来週から北海道網走市山頂勧誘無番地にしばらく行ってもらうぞ。しっかり真人間になるんだぞ。絶対絶対網走刑務所だよね。その住所は何を犯したんですか。もう痴漢はダメですよ、まあ、しっかり真人間に戻って、懲役刑みたいな感じで言われても困るんだけどね。まあ痴漢をしたかどうかは分かりませんが、刑務所にご厄介になるようなことはしてはいけません。当然ですよね。はい、じゃあ続いてどんどんいきます。じゃあこちらです。突然部長からの事例、あなたならどうする。内緒のあいつ、パントマイムでジョーク。歌っても一緒。そんなパントマイムでジョーク言っても事例は避けられません。部長がグレーの彼女のモダンが好きだったらハマるかもだけど、いきなり歌われても回避は無理だよね。部長も被せてギターソロやりだしたら逆にびっくりするよ。部長席で急にライブが始まります。まあそんなことありませんので、おとなしく網走へ行ってください。はい、では、じゃあお次はこちらに行きましょう。突然部長からの事例、あなたならどうする。先に帰ってチンジャオロース作っておいてくれ。部長とどんな関係、一緒に住んでんの。そんなこと事例で言うなよ。しかもなんでチンジャオロースなんですか。部長の家中華料理店か。まあチンジャオロースは美味しいけど、ピンポイントで注文行ってきますね。おっさんが帰ってくるのにチンジャオロース作って待っているっていうのは嫌だよね。部長が女性だったら嬉しくて、王将のカニ玉強風だれも作って待ってますよ。個人的に王将のカニ玉強風だれは好きなんです。はい、じゃあ次はじゃあこちらに行きましょう。突然部長からの事例、あなたならどうする。クミちゃん、お茶。誰がクミちゃんだよ。昭和の会社 OL か。お茶くらい部長自身で用意してください。今時そんなこと言ったらハラスメントで懲罰もんじゃないですか。お茶払や、お茶払、もう何でもハラスメントになっちゃいますからね。でもいつの時代になっても給湯室での女子トークは変わることがないと思います。会社の噂や上司の悪口などは給湯室から発信してますから、女性社員に嫌われないことが会社の出世道なのかもしれません。はい、 じゃあ次どんどんいきます。ではこちらです。突然部長からの事例、あなたならどうする。君は来月からセロハンテープ係に昇格だ。何ですかそれ、セロハンテープ係って。しかも昇格ってワンランク下は何係なんですか。亡くなった時のセロハンテープ交換する仕事に花形の係だとは思わないけどね。小学生の時に黒板消し係とか新聞係とかやったけど、それに近いのかな。今の小学生はそういう係決めがあるかわからないけど、いろいろな係があったと思います。全国の学校でこんな係があったらぜひ教えてください。はい、じゃあお次は、じゃあこちら行きましょう。突然部長からの事例、あなたならどうする。ヘリを左遷する、しない、する、しない、する、しない、する。やめてもらっていいですか、花占いで左遷とか決めるのは。思いっきり左遷とか言ってるし、そんな乙女の人事聞いたことがないよ。部長席はマーガレット畑か。この時期マーガレットの花蜜吸いにめちゃくちゃミツバチやってくるよ。もうめっちゃメルヘンな会社だなこれ。もう社員全員クララみたいなお嬢様しかいないんじゃない。それだったらクララのいるドイツのフランクフルトまで移動させてください。はい、じゃあお次はじゃあこちらに行きましょう。突然部長からの事例、あなたならどうする。そういうことでテリーは来月から昭和基地公演前初出場へ移動です。ちょっと左遷しすぎじゃない。もうこれ昭和基地は南極です。南極の基地に公演なんかあるか。こち亀みたいに言うな。南極に一輪のマーガレットすら咲いていないよ。地球の一番下のところを位置する南極は白夜と極夜と言われ、一日中太陽が沈まないか太陽が昇らない時期があります。もう過酷な場所だと思うけど、まあここまで行くなら、行けるなら行ってみたいですよね。はい、といったところでテリーは南極でお花摘みに行ってくるので、ここで曲紹介に参りましょう。ご紹介しますのは群青コントラスト、曲が桜が散る前に。それでは聴いてください、どうぞ。
会えたいと思った。君は遠く見えなくなった。僕の隣でずっと笑って欲しかったんだ。 何もかも全部を失ってしまったのに、君が遠くに見えた気がした。でもまた見失って君のことばかりなんだよな。またまたまたまたまたまたまた何度も何度もあの頃
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。エンライトメントの矢田万里です。
エンライトメントの高林です。
僕たちがやってる番組はエンライトメントの
魅力物ラジオ。
僕たちはミュージシャンなので、オリジナル曲を自分らの番組でじゃんじゃん流してるんで、皆さん聞いてください。
この番組はリスナー参加型のトークスタイル番組なので、皆様からのメールもどしどしお待ちしております。
給食の時間、放送部の人じゃんじゃん流しちゃってください。
いいね
いいねお願いします。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ101サンライズ。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ101サンライズ。
ミュージックゼロチャンネル。
さて、番組の方がエンディングの時間となりました。本日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。大喜利でも黒板消し係と新聞係やってたと言いましたが、あの新聞係なんて月一でニュースを伝える、まあ、仕事なんですけど、太陽紙に記事を書くんだけど、まあ、正直書くことないんですよね、小学生なんて。だから一発目から UFO を見たとかパンチ聞かせた記事書いたんですけど、まあ、実際はもうこれ嘘っぱちなんで UFO なんて見てないんですよ。だからもういきなりこんな記事書くもんだから、あの2回目はもう書くこと完全になくなりまして、あのもうドラゴンボールの予告書いてましたね。で、予告書いた割にはもう3回目、もう何もしなくなって、もうまさかの連載2回で終了したっていうことがありましたけどね。だからもう担任の先生にまあまあ怒られたっていうのはありますけど、だからもう新聞係って何だったんだろうっていうのを思うんですけど、まあ、小学校っていろんな係を多分作ったと思うんです。なんで本当全国で面白いこんな係あったら教えてほしいなと思います。またいろんなネタがあればね、紹介していきたいと思いますので、なんか面白係あったらぜひ教えてください。そして番組では、コーナーのテーマをリスナーからどしどし募集中です。ミュージックタイムセールに紹介してほしいアーティスト、あなたならどうするでのお題や回答を募集しています。合わせてゲスト出演していただける方も同時募集。ミュージさん、役者さん、その他多数結構です。ぜひ楽しいトークを繰り広げさせてください。ツイッターアカウントは、テリーアンダーバーチャイルドです。このミュージックゼロチャンネルホームページのテリーの番組紹介からツイッターアイコンがありますので、そこからでもアクセス可能です。皆さんからのご返事お待ちしております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は、In Reality the Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それでは、最後まで聞いてくれたあなたに、Have a nice day!